赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニ
ー。発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
マイクロソフト、日本に対しおよそ4400億円の支援を表明。アメリカを訪問中の岸田総理は9日、現地企業のトップらと相次いで会談して、経済面での結びつきの強化を訴えました。最初に会談した IT 大手マイクロソフトのスミス副会長は、日本に今後2年間で29億ドル、およそ4400億円を投資することや、AI、人工知能やロボットに関する研究拠点を新たに東京に設立することなどを表明しました。これに対し岸田総理は感謝を表明した上で、マイクロソフトは様々な取り組みを通じて、日本における生成 AI の社会実装に多大な貢献をしてきており、引き続きの協力をお願いしたいと述べています。一方、日本時間の明日未明に行われる日米首脳会談で、岸田総理はバイデン大統領と自衛隊と在日アメリカ軍の協力関係や AI、宇宙などの分野での連携強化を確認する方針です。
それではマイクロソフトがおよそ4400億円を日本に投資、こうした動きについてエコノミストの蔡真澄さんに伺います。蔡、
はい、
さん、こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
お願いいたします。
さて、まずはマイクロソフトが日本に4400億円程度を投資ということになります。このマイクロソフトの狙いというのはいかがでしょうか。
はい、やはり日本で先ほどのですね、ニュースにもあった通りですね、生成 AI のですね、開発と、そしてその生成 AI を動かすために必要なデータセンター、この建築をしたいというのがマイクロソフトの狙いになっています。
まず前半の生成 AI の部分に関して言うと、日本はどうしてこの生成 AI の、利用国、開発国として注目されているんでしょうか。
はい、というのもですね、この生成 AI、 やはり私たちの仕事、雇用に対しても影響が出るんじゃないか、それだけではなく、ディープフェイクといったですね、偽の画像であるとか著作権の話、いろんな規制をですね、作ろうという動きがありますと。
はい、
で、世界中の動きを見てみると、EU はこの生成 AI に関してはですね、これは生成 AI が作ったものですよっていう表記を求めたりであるとか、規制をですね、いち早く作った。で、その他中国に関しては、非常にですね、政府が強く権限を持って監視してきますよっていうことを表明していると。で、一方で日本の場合はこの生成 AI に関してはですね、その活動を民間事業者であるとか経済団体がですね、自主的に何かしらの規制を作って行ってくださいねっていうことで、まだ法規制をする動きが出ていないと。で、そういったことを考えると、日本で生成 AI を開発するのは非常にしやすいんじゃないかとですね、考えている企業が、特にアメリカ企業が増えて、だからマイクロソフトの話もあったり、少し前ではアマゾンの動きもあったりと、そんなことが続いているのかなと思っています。
こうした投資というのは、実際日本の例えばプログラマーなどの雇用に落ちるということになるんでしょうか。
そうですね、そうなってほしいとは思うんですが、はい、ただデータセンターを単に建築するっていうだけで、研究開発はそれほど日本ではしないよって話になってしまうと、やはりプログラマーであるとか関連する研究者の雇用につながりにくいと思うんですね。で、そうなってしまうとですね、単に日本の大手企業、そして日本の中堅中小企業もそうしたマイクロソフトのお客さんになってしまうだけになってしまうと、これちょっと雇用増加ってなりにくい。で、しかもデータセンターがどんどん乱立されるって話になってくると、電力も使うってことなので、ちょっと雇用をどう生み出すかっていう計画も見てみたいなと思いますね。
はい、データセンターは日本にいくつか作られている中で、報道も少しずつじわりと増えてきていますけれども、一つはそのどこに作って地元の合意をどうするのか、つまり大規模な施設になるので、その話が一点と。で、もう一つは、日本とはいえ地震大国ですけれども、そこでデータセンターとなるとどうなのという、いろんな議論がありますが、蔡さんはどう見てますか。
いや、そうなんですよね。まず前者に関してはですね、すでにデータセンターを作るっていう計画が頓挫してしまった地域なんかも出てきています、はい、やはり景観を損なうであるとか雇用に直結しにくいんじゃないかといった、やっぱりネガティブなところがですねフォーカスされてです。で、2つ目のところに関してはですね、やはりデータセンターっていうの、に関してのですね記事増えてきているんですけれども、やっぱりちょっと直接的なメリットばかりがですね言われてるだけであって、ちょっとデメリットがまだ見えてないっていうのもちょっと怖いなと思ってますね。
なるほど。一方で AI 技術の開発の面ですと、日本のスタート遅れているのか、この点などどうでしょうか。
かなり遅れてるという指摘もあります、世界的に見たその AI に関してのですね投資額を見てみると、正確な数字ちょっと忘れてしまったんですけれども、確か先進国だけではなく世界の主要国の中でもランキングトップ10よりも下だったと思います、なのでそういう意味では非常に遅れていると見てもいいんじゃないかなと思ってます。だからこのままだとただのお客さんになって日本で稼いだお金をどんどん生成 AI を行っている欧米企業、アメリカ企業にですねお金払うっていうだけになってしまうっていうのはちょっと危険かなと思いますね。
一方で今回日米首脳会談の中でそうしたマイクロソフトの副会長が具体的な表明をしたということですけれども、こういったトップ経営といいますかトップ営業のような動きについていかがでしょうか。
そうですね、やはりよく外交の時にです、外交する時の動きなんかを見て、首脳時の動きを見てみるとですね、単にそこの首脳とですね、会うだけではなく、企業外交をするっていうのは、よくある話だとは思うんですよ、ですから日本に対して投資を引っ張ってきたよっていうのはですね、これはこれでポジティブだと思うんですけれども、結局なんていうんですか、非常に言葉の表現がしにくいところではあるんですが、政府の目的とやっぱり民間企業の目的っていうのはどうしてもですね利害がちょっとっていうところはあるので、課題もあるのかなと思いますね。ちょっと表現が難しいですね、
そうですね、一つは当然ながら例えば日本の人々の情報とか安全とか経済とかを守るというようなことは当然政治の課題になるわけですが、企業などは当然ながら利用者を拡大する、消費を拡大する、あるいはいろんな取引を加速するなど目的と着陸点というのは随分違いますよね。
違いますね。なので日本政府の目的っていうのはもちろん経済効果を生み出すっていうのも非常に重要なんですが、おっしゃる通り個人のですねデータ、日本のやっぱりそのデータ流出してるって話すごくたくさん報道されてきてる中で、本当にそれ守りきれるの大丈夫っていうところやっぱり多くの人が私も含めて心配してると思うんですよね。で、生成 AI に関してのですね法整備もいろんな新聞の社説なんかを見てもですね規制をちゃんとガイドラインだけじゃなくて規制をすべきだっていうですね声も出ているだけな声もあるので、それを考えると本当に法整備をこのままガイドラインありきでいいのかってところもちゃんと深めてほしいなと思いますね。
そんな中、岸田総理マイナス金利の解除をアメリカ側にも説明するということもありました。この点いかがでしょうか。
はい、やはりこれは日本はこれから成長する、やっと正常な経済動向に経済成長のトレンドに入りそうなんだ、日本に投資をしてくれよっていうことをですねアピールしたかったのかなと思いますね。
なるほど。これに対する報道やあるいはアメリカ側の反応などはどうでしょうか。
そうですね、日本に関してはすごくですねたくさん報道されているんですが、アメリカの動向に関してはですねやはり地元のことにですね関して取材をされているメディアの方なんかの話を聞いてみると、ちょっと日本のとアメリカのですね非常に濃淡差があるなっていうことは聞きますね。
それは日本ほどにはアメリカは大きく報じられていないと、端的にそういうことですか。
端的にとその通りですね。ですから、マイナス金利解除っていうのに対して、岸田政権としてはどんどんアピールしたい、アメリカの投資マネー呼びたいよっていうところはあるかもしれないけれども、果たしてアメリカの経済団体なんかはどう思ってるのかなっていうところですかね。
またとりわけ軍事の分野での協力というものが発表続きました。株価などもろもろの影響というのはあるんでしょうか。
かなり出てきていますね。軍事関連のところもそうですし、その軍事、日本はその武器を輸出するってことは厳しい国内はあるんですけれども、関連する部品を作ってる企業なんかがですね再び盛り上がるっていう動きも出ていますし、先ほどのデータセンターの話に戻るとですね電力会社のですね企業の株価が急騰するっていう動きもあってですね、今回のやはり首脳会談ですね、マーケットもかなり意識してるなと思いますね。
なるほど、わかりました。崔さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エコノミストの崔真澄さんにお話を伺いました。
パン ンサー向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。